私は、アニメを見るのが好きなんです、まあ、いい年で何を言ってるんだと思われるかもしれませんが、まあ、今でもアニメを、まあ、本であったりあるいは映像であったり見ることがあるんです。で、まあ、私が、好きなアニメの一つに新世紀エヴァンゲリオンというものがあるんです。まあ、知らなく読んだことあるいは見たことがなくても名前だけ聞いたことあるとか、あるいは街に行くとつい最近も映画やってたので、まあ、映画館の前でそんなタイトル見たことがあるみたいな人ぐらいはいるかもしれません。割と有名な映画で相当昔のアニメなんですけれども、今の子供たちにも人気のあるものの一つなんです。まあ、今は別にエヴァンゲリオンの話をするわけじゃないんですが、その中に登場する人物で冬月光蔵という人がいるんです。まあ、知ってる人はパッとその人を思い浮かべるんですが、で、まあ、余分な話で申し訳ないですね。で、なんでその人が言うかっていうと、私が新学生の時に指導教授だったのがつい先ほど、果実亡くなりました赤木義光先生なんですけれども、冬月光蔵と赤木先生風貌が似てるんですよね。で、エヴァンゲリオン見るたびに、でその冬月光蔵を見るたびに、あ、赤木先生だと思いながらいつも思い出して見てるんです。で、まあ、この間も実はそれでちょっと漫画を読んでて、で、あ、赤木先生だみたいなことを思い出しながら思ったんです。まあ、私が学生時代にはちょうど赤木先生とゼミで、まあ、割と一対一で授業することが多かったんです。指導教授少なかった、赤木先生を指導教授にする学生が多くなかったので、一対一とか一対二とかっていう授業が多かったんですけれども、ある授業の中で赤木先生が実はヨハネの第一の手紙の話をされたことがあるんです。で、その時に赤木先生がこの最初のところで、まあ、後でまたその説明を詳しくしますけれども、よく見て手で触ったものというふうにこのヨハネは記してるんだけども、この手紙の作者は実際にイエス・キリストに触れたことがある人だと思うかというふうに、まあ、学生にね問いかけたんです。もちろん新約学というか、まあ、新学生ですから、その、ね、聖書のそれぞれの成り立ちなんていうのはもう旧約も新約もちょろんということで必ず学ぶの で、このヨハネの第一の手紙を書いた著者がいわゆるイエス様のまな弟子であるヨハネではなくて、その神学を受け継いだ人なので手で触れたものと言われているけれども、実際にこの手紙を書いた人が生きているイエス様に出会ってそのイエス様に触れているかというと、実はそこはかなり、これはまあ聖書の成り立ちということから言うと、まあ、疑問がつくところなんです。はてなマークなんです。で、ところが、じゃあなんでこのねヨハネの手紙の著者は最初に書いたときによく見て手で触ったものという言葉を使ったんだと思うかという話をある授業の中で赤木先生がしてくださったことを思い出したんです。で、まあ、そのことを思い出しながら、まあ、実は、まあ、出られた方はご存知だと思いますけれども、西武連合長老会の会議が久しぶりに対面で行われたときに私開会礼拝をしたんですが、その開会礼拝で実は選んだのもこのヨハネの第一の手紙の一章の一節二節のところだったんです。で、その後京都宮教会の渡辺先生からヨハネの手紙の説教集を自分が、ね、された公開説教の説教集をいただいて、またなんとなく私もちょっとヨハネの手紙をねやってみたくなったなっていう気持ちがあって、実は今日この箇所を選ばせてもらいました。多分深夜教会に来るときにはヨハネの第一の手紙からずっと飛び飛びにはなるかもしれませんけれども、話をしているかな、言っていこうかなというふうに考えているんです。よく見て手で触れたもの、本当は見ていないんだけれども触れている と表現できるものがある。そこから実はこの手紙が書き出されます。で、ちょっと話は、本題に入っていきますけれども、私たちは今礼拝に集っています。そして私たちは教会という場所に集っています。で、あなた方はそれではどのような教会を作り上げようとしているのか。ある意味それは私たちが聖書を通し、あるいはキリスト教の歴史を通し、また私たちが生きている中で常に繰り返し問われていること、また私たちが覚えておかなければならないことの一つです。あなたはどのような、あなたたちはどのような教会を作り上げようとしているのか。私たちはその問いの前にいつも立っています。私たちは、この言葉の前でしばし私たちは思案します。どういう教会を私たちは作り上げようとしているか。私がイメージしている教会とは何なのか、そういったことも含めてどういう教会かということを考えます。もちろん日々考えていないことはないかもしれないけれども、じゃあいつもそのことを心がけているかというと、やっぱりなかなかそこまでいつもいつも心がけているわけではないのかもしれません。だけれども、イエス様を救い主と告白した者はすべて教会を作り上げる、キリスト者はすべて教会を作り上げるという大切な務めが与えられている、そういう存在です。この務めからは誰一人外れていません。どんな人でも教会を作り上げるという務めが与えられています。もちろんその務めはすべての人に同じ務めなのではなくて、一人一人にふさわしい務めがあります。ある人に与えられている務めはある人にはないし、その逆もあるし、そういう形で教会を作り上げるという務めが一人一人に与えられています。そのそれぞれの務めにおいて教会を作り上げていくのだということを私たちはいつも思い起こす必要がある。私はどのようにして、私たちはどのようにして教会を作っていくのか。で、教会っていうのはある意味不思議なもので、人が集まれば教会になるかというと、そんなことはないんです。人が集まるだけでは教会にはなりません。もちろん人がいなければ話にはなりませんけれども、で、もちろんそこにたくさんの救われた者が集うことがあるならば、それはそれで願わしいことではあるんですけれども、でも人が集まることによってだけでは教会にはならないんです。クリスチャンが集まっただけでは教会にはならないわけです。教会を教会たらしめる者がそこになければ、それはイエス様を信じている者たちの集いはできるかもしれないけれども、教会は作り上げられない。ちょっとややこしい言い方ですけど、でもそこがものすごく重要な違いなんです。私たちはイエス様を信じるサークルを作っているのではなくて、教会を作るんです。で、私たちは人間というのはどちらかというとです、イエス様を信じる者の集い、好きな者たちが集まるサークル的なものだけで満足してしまう傾向にあります。そういう性質を持っているんです。なんでかっていうと、その方が教会を作り上げるということに比べて、言葉悪いですけれども楽だからです。好きな時にサークルに来て、今日は都合が悪いから、今日は予定が合わないからというふうに、もうサークルだったら言えますけれども、そこに務めがあるというふうになると、その務めと自分の務めを調整しなければいけない、もっとサークル以上に調整していかなければならなくなるんです。で、私たちがそうやって単純にキリストが好きな者たちのサークルとして教会という名前をもしそこで呼んでいるとするならば、それは私たちが本当の喜びに満ちている教会を作り上げるということに進んでいかないし、教会を作り上げるということそのものにはならないわけです。 まあ、そういうね、サークル的なものを求めてしまうのは私たち人間の弱さに、まあ、罪と弱さに起因しているんですけれども、まあ、そういう意味ではある意味仕方がないといったら語弊がありますが、その罪に支配されてしまっている部分はあるんです。だけれどもやっぱりイエス様の救いに預かり罪の許しをいただいたのであるならば、私たちは単純にイエス様を好きなものの集まりだけで終わらせるわけにはいかない。教会を、キリストを頭とし、キリストの体である教会を作っていく。そのために私が召され、そのために私が救われ、そのために私が今ここにいる。そのことを私たちは教会ということを考えたときに受け止める必要が出てまいります。確かにイエス様を信じる群れ、その交わりということだけでも魅力ありますし楽しいですし、もちろんその中からそういうね、サークル的なものの中からもイエス様に従う告白をなすものが現れていることはあると思います。同好会的なところからも、ああ私もイエス様を信じてみようかなというふうに言う人が現れないとは言いません。あると思います。あるいはそこに集っている信仰者の言葉だとか、あるいは生き様を誰かが見て、ああ私もイエス様を信じてもいいかもというふうに思って信じる人はいるかもしれません。そこは否定しません。そういうふうにその人の人柄とか、あるいは言葉だとか、そういったものが発揮されることもあるかもしれない。実際私たちはそれぞれの家庭で、あるいはそれぞれの職場でキリスト者として生きていながら、その歩みを通して証しをしていくこともあるからです。そういう部分は当然あると思います。そういう役目はあると思います。それが不必要だということは、ありません。だけどもやっぱり私たちはどこまでもイエス様を信じた者の光栄ある務めとしての教会を作り上げるという技が、それが前提としてあるんだ、すべての出発点としてあるんだということを忘れてはいけないんです。教会を作る、それがあるから私たちの日々の生活の証の歩みというものが生まれてくるわけです。で、まあ、先ほど申しました、教会を教会たらしめるものがないと教会にならない。でそれは何かというと、まあ、それはもう言うまでもなくイエス・キリストなんです。イエス・キリストがいなければ教会は教会にならない。何当たり前のことを言っているのかと思われますが、でもその当たり前のことを私たちはきちんと確認し続けなきゃいけないんです。そしてイエス・キリストが来られ、ここにおられるというのを告白なしに教会は教会にならないし、イエス・キリストが今ここにおられるということを私たちは何によって確認するかというと、御言葉と聖霊点だと、まあ、これも宗教改革者たちがずっと言い続けてきたところです。そこに表されているわけです。そして加えて言うならば、御言葉によってであれ、聖霊点、あるいは今日も私たち聖餐に預かりますけれども、聖霊点によってであれ、イエス・キリストはここにいます、その告白が満ちているのでなければやっぱり教会は教会にならないわけです。なので、まあ、少々言葉遊び的な表現にはなるかもしれませんけれども、私はキリストを信じているという告白の集合の結果としての教会なのではなくて、キリストはここにいます、その告白のもとに私たちが集められて教会になるんです。キリストが中心なんです。私が教会に来たんである、ここにいますキリストが私を呼んでくださったということです。そしてイエスキリストはここにいますということを証しし伝えることが、教会を作り上げていく中で引き起こされるわけです。起こってくるわけです。でそれゆえに、先ほど読みましたヨハネの第一の手紙は、最初にとても興味深い言葉を使いながらこのように書き始めるんです。もう一度一節二節見ます。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れたので、この永遠の命を私たちは見て、その証しをし、かつあなた方に告げ知らせるのである。この永遠の命は 父と共にいましたが、今や私たちに現れたものである。ここに言われている命の言葉がイエス様のことを表している、表現しているというのは、これはまあ疑う余地のないところです。で、この手紙の書いたヨハネはイエス様のことを命の言葉というふうに表現し、その命の言葉が初めからあったこと、初めからあったものとか、あるいは父と共にいたとか、永遠の命とかね、父と共にいたとかというふうに表現するんです。初めから神としてイエス様おられたというのが、まあ、この一節二節のところで言われているんです。そして最初から神であられた命の方はイエス様が私たち人間のために現れてくださったということを、まあ、このところで告白します。まあ、このところは教理用語でいうところの三密体だとかね、あるいは巫女の永遠性だとか、まあ、もう小難しい話になっていくんですけれども、そのことがこのところで表現されております。巫女と巫父の、ね、関係性とかっていう話になるんです。まあ、でもそういうちょっとねややこしい話は今脇へ置いておきますけれども、いずれにしましてもヨハネはこのところでイエス・キリストを神と告白し、のみならずイエス・キリストを私たちに現れてくださったという意味で、人だ、誠の人だというふうにも告白します。まあ、これは後の方でも出てくる話になります。で、その上で何て言っているかというと、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったものという意味です。最初申しましたように、よく見て手で触ったっていうんですよ。この手紙の著者は多分生きているイエス様には会ってないんです。でも彼は、この手紙のヨハネは、よく見て手で触ったと言ったんです。面白い言葉だと思います。もちろん初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、すなわち命の言葉について、でもこれ全然問題ないんです。通じるんです。だけれども、あえて目で見たもの、よく見て手で触ったとさえ言うんです。見たっていうことさえもね、本当は実際には見てないわけですから怪しいところがあるんですけど、でもまあ教会を見てるわけですから見たでもいいんです。でも触れたとも言うんです。この表現をなんで彼は使ったのかということに思いを馳せる必要があります。イエス様の言葉を聞くということだけでももちろん十分です。それが不十分だなって言ったら、それはもうイエス様に対して申し訳ない話になります。イエス様の言葉を聞くだけでも十分です。そしてイエス様を見る、まあ、これはイエス様の12人の弟子たち、あるいはイエス様に従っていた大勢の弟子たちは実際にイエス様を見ています。で、そういう人たちだけに起こった事柄だけかというと、いや、そんなことはないでしょうということを、この手紙の最初のところでヨハネは書き始めるんです。イエス様のことについて聞くだけじゃなく、見ることも手で触れることも、イエス様のことを直接知らない私たちにも、これは起こっている出来事じゃないんですか、イエス様ってそういう方ではないんですかということをヨハネはこのところで言うんです。それは当然のように現代の私たちにおいても、この言葉は有効な言葉として語られているということなんです。イエス様の時代に近いからこう言えたのだではなくて、2000年時間が経ち、場所も離れてしまったとしても、この言葉は私たちにとって有効な言葉なんです。先ほど申しましたように、教会を教会たらしめるものとしてのイエス様だし、そのイエス様がおられるということを私たちは御言葉と聖霊天によって確認する、その現実が今この場においてもあるからです。 私たちはどこかにいるイエス様を今礼拝しているんじゃなくて、今ここにおられるイエス様を礼拝しているんです。だからヨハネは聞いたものだけでは満足しなかった。満足しなかったというよりも、 目で見たもの、よく見て手で触ったものという表現を加えることによって、まあ、こういう方も、あまりいい方ではないんですが、よりリアルにイエス様を表現しようとしたんです。イエス様がここにいるということのリアリティを、現実味をどう表現しようかというふうに考えたときに、よく見て手で触ったものという言葉をこのところで付け加えたんです。でこれはヨハネなりのイエス様がここにいるということを表現するための、まあ、努力の結果、まあ、そういう方もね、あまりいい方ではないですけど、でもそんな感じなんです。なんとかしてイエス様がここにいるということを表現したかったときに、この言葉が使われた。だから手で、よく見て手で触ったものと表現されていることの意義というのはとても大きいんです。なるほど、こうやってヨハネはキリストが今ここにいるということを表現しようとしたんだということです。私たちもイエス・キリストを知っているということだけならば十分に、私がイエス様を知っている、誰かにね、クリスチャンでない方に話をするときに、まあ、私イエス様のことを知ってますよというふうに言えるし、まあ、その知っているというふうに言ったときには、もちろん聖書を読んでイエス様はどういう方かということを知っている、まあ、ある程度聖書を使って説明できるというような意味でイエス・キリストを知っているというふうに言えます。でも私たちがイエス様のことを知っているというふうに言ったときに、単純に聖書を使って説明できるということの意味だけでイエス様を知っていると言っているんじゃなくて、イエス様が私に関わってくださり、私を救ってくださったイエス様だということを知っているという、知識上のことだけではなく、関わりのあるお方として知っているという言葉も、いうふうに私たちは使うわけですよ。で、実際使っているわけです。で、そうやって知識上の上で知っているということだけではなく、私あの人のことを知っていますというふうに言ったの、言うときに、人格だとか性格だとか生活だとか、そういったものを知っているというふうに表現するように、知っていると私たちを表現するならば、よく見て手で触ったものとヨハネが言ったときには、その知識として知っているだけではなくて、まさに隣に座っているものに触れるように、私はイエス様のことを知っている、いや、もっと言えば、隣に座っているものに触れるように、私はイエス様に触れている、触っているとさえここで表現したという話なんです。先ほど来何度も使っている表現を使うならば、イエス・キリストは今ここにいます、今私の隣に座っています、そう表現する。ちょっと前、私の教会で、ある方が、CS の、ね、教会学校の話の中で、こんなような話をしたんです。イエス、まあ、神様の近さということを表現するときに、こう表現したんです。私たちは礼拝に来てイエス様の膝の上に座っている、まあ、子供向けですからね、そういうふうに表現したんです。面白い言葉だし、いい言葉だなと思うんです。ヨハネは手で触れたもの、手で触ったものと言ったし、で隣に座っている人に私たちが触れるように、まあ、今コロナなのでね、なかなか隣の人と触れるということはあまり少なくなりましたよ。でもちょっと手を伸ばせば触れるように触れる、いや、もっと言えば、私たちはイエス様の膝の上に座っている、 それがこのよく見て手で触ったものという言葉でヨハネが言いたかったことなんです。そしてもし私たちが確信を持ってこのイエス・キリストについて手で触ったものと告白できないとするのならば、実は私たちはイエス様を信じていながら何を伝えているのか分かんなくなっていってしまいます。私たちが今ここにいますお方を伝えなければならない、ならないというよりも伝えないではいられないといった方が正確なんです。私を膝の上に座らせてくださっている方がどういう方か、このお方はねと私たちはそこで語っていくわけです、まあ、それが証という言葉で、まあ、その証をしという2節のところで見てその証をしというところで言われているヨハネの気持ちなんです。手で触れることのできるお方が、手で触ってと言えるほどのできるお方が命の言葉であり、そして私の命である、このお方によって私は生きている、そう告白する。そうやって手で触ると言えるほどに、それで私たちはイエス様がここにいますということを確信していたかどうか、表現していたかどうかということを顧みさせられるわけです。そしてイエス・キリストが今ここにいますという告白と証がここに満ちているのでなければ、教会は教会にならないんです。キリストがここにいます、手で触れるほどにここにいます、そういう告白によって教会は教会になっていくんです。だから良くも悪くもキリストを信じる者の集いがそこにあっても、イエス・キリストがここにいる、そのキリストを伝えるということが明らかにならなければ、それは教会ではなく教会っぽいものにはなるけれども、教会にはなっていかない、教会を作り上げることにはなりません。そして私たちの罪をすべて許してくださるイエス様がここにおられると告白することができるならば、このイエス・キリストはここにいますという告白ほど、私たち人間にとって、許された罪人である私たちにとって楽しくまた喜びに満ちた告白はない。私を許してくださった方がいる、それが私たちの喜びになるんです。だから現実にはね、現実には今2022年の10月の時点においては見ることも手で触れることもできていないではないかと反応する人もいるかもしれません。いや、そうです、私たちは肉体の目でイエス様が、ね、この席のどっかに座っているのを見ているわけではないし、イエス様に触れているわけでも現実にはありません。どうしたらイエス様を見てイエス様に触れることができるのかという問いは、当然のようにイエス様が天に帰られた以上、この地上に戻ってこられるまではずっとこの問いに私たちは逆反論にさらされ続けるものでもあるんです。でも、そしてもしだからイエス様に触れることができないと私たちが結論してしまうとするのであれば、やっぱりその時点でもはや教会教会にはならないし、私たちの信仰そのものはついえてしまいます。だけれども、私たちはイエス様に触れているということの約束として教会が与えられているし、そしてもっと言えば教会の存在こそがイエス様と触れ合うことになっている、まあ、このキリストと教会の関係ということについても、まあ、実はこのことだけでかなり大きなテーマにはなりますけれども、それがこのところに言い表されている内容になります。だから日曜日に私たちは礼拝に来るし、それこそ人によっては 月曜日から土曜日までの仕事の疲れをもう引きずりながらも教会に体を運んでくることさえあるんです。まあ、今日はもう本当疲れてるから教会礼拝行くのどうしようと思いながらでも来ることだって実際にはあるんです。でもここに来ることによって私たちはイエス様に触れるし、癒しのイエス様に触れることによって私たちは許されたものとして癒されていくんです。来るのどうしようかと思ってたけれど、やっぱり来て教会に来てよかった、私たちはそう思って帰れるんです。なぜならばここにはイエス様がおられ、おられるイエス様が私たちの罪を許し、私たちを愛してくださっているということを確認するからです。這いずりながら教会に来て、もう私たちが気づいていなかったとしてもイエス様が私たちに触れてくださり、あなたの罪を許されているから大丈夫、私の子供だから安心していきなさい、そう伝えてくださる、その言葉に私たちは満たされるんです。だから私たちは言葉としては感覚としてはどんなにわからない、理解できないと言われようとも、教会に来てイエス・キリストと触れ合っていなければ生きられない、イエス様と触れ合わなければ人は生きることはできないんです。生物学的には生きてはいるかもしれませんね、心臓が動き呼吸している、生体活動しているということで生きているかもしれません。でも人間として生きる、それはイエス様に触れることなしには起こらない。イエス様との触れ合い、イエス様を触るというのはまさしく今ここにいますお方に私が捉えられ、今ここにいますお方を私は証ししていく、伝えるということにつながります。なので先ほど言いましたが、2節のところではこの命が現れたので、この縁の命を私たちは見てその証しをし、この方ですよ、私に触れたのはこの方です、そうやって私たちは自分を罪から癒してくださったお方を証しします。それを私という存在をかけて語ります。で、私という存在をかけてなぜ証しをするかというと、何よりも神であるイエス・キリストがその存在をかけてこの私を罪から贖い出してくださったからです。イエス様は片手間に私たちを救ったお方ではないんです。もちろん全能の神様ですから、片手間で私たちを救うことなど造作のないことです。でもイエス様はご自分を十字架の上に死に引き渡してまで私たちを救ってくださった。全身全霊をかけてこの私を罪から贖い出してくださったならば、そのイエス様に触れた私は、私も全身全霊をかけてこの方はね、私を深い罪から闇の中から光へと導き出してくださったお方、そう告白するんです。そう告白するからよく見て手で触ったと言えるんです。もちろん伝え方も様々です。一人それぞれです。雄弁な方もあるかもしれませんし、そうでない方もあるかもしれません。でも私たちはイエス様のこの全身全霊をかけた救いに全身全霊を持って答えていくときに、それぞれの仕方で手で触れたお方を、私が手で触れたお方を証しします。そうやって証しをしていく中で教会がまた作り上げられていくんです。だから最初の問いに戻るんです。あなたはどのような教会を、あなた方はどのような教会を作り上げようとしているのか。この手紙の最初のこの一節二節は読者たちにそういう問いを投げかけていると言ってもいいかもしれません。そして あなた方はどのような教会を作り上げようとしているのかと問われたときに、この手紙を読んでいる者たちはきっとこう答えるんです。私たちはイエス様に触ることのできる教会を作り上げようとしたい、作り上げようとしています、作り上げたい。で、私たちもそう告白したいんです。私たちはイエス様に触れることのできる教会を作り上げたい。人間的な言葉で言えば、楽しい教会とか、慰めに満ちた教会とか、希望に満ちた教会とか、あるいは愛にあふれた教会とか、まあそういったことも言葉も出てきますし、もちろんそれらも全部大事なことです。だけれども、そういったことはすべてイエス様に触れることのできる教会を作り上げる中にあって、これは必ず出てくる話なんです。イエス様に触れる教会を作っていれば、そこは楽しいところになるし、慰めに満ちたところになるし、希望に満ちたところになるし、愛にあふれたところにならないはずがないんです。なるんです。なぜならばイエス様がそういうお方だからです。そういう方がここにいるんです。だからいかにしてイエス様に触れるか、また触れていくことを伝えていくか、その告白を、その喜びを、私たちは教会を作り上げる中で、それぞれの務めにおいて、それぞれの仕方において果たしていくんです。特に今この10月から私たちの教会は無牧師になりました。心配があるし、不安があるし、どうなっていくんだろうかというある種の恐れもあるかもしれません。でも、まあ、こういう方を牧師が言うのも誤解を与える言い方かもしれませんが、あえて言えば牧師がいなくてもイエス様はここにいるんです。そのここにいますイエス様のもとに集うんです。だから私たちは心配する必要ないんです。いや、不安はあるかもしれないけれども、その不安に支配される必要はないんです。イエス様はここにいますから。私たちはそういうことを思い起こしながら教会を作り上げていきたいと思うんです。そしてここにイエス・キリストがいます。私たちはそのことをこの地にあって、ここにあるこの地域にいる人たちに、あるいはこの国に述べ伝えていきたいんです。イエス様と触れ合うことのできる教会を作り上げていく、それが世々のすべての教会が目指してきた教会形成の一つの技です。私たちもその技に今携わっています。私たちもそれを目指していきたいと思います。そしてイエス様はここにいますよ、その告白に生きる教会を作り上げ、その喜びを分かち合っていきたいと思います。そこにこそ私たちの望みがあり、そしてイエス様に触れ合うことによって救われるものが与えられる、その喜びが与えられ、そして日々さまざまな生活の苦しみの中で、でも私はイエス様に触れているから、癒されているから、そのことを喜びながら感謝しながら生きる私たちになれるのだということを、よく見て手で触ったもの、命の言葉、その命の言葉に私たちを触れながら歩んでいくものでありたい、そのように心から願うものです。祈りを捧げます。恵み深い私たちの父なる神様、あなたを見失うことがあります。しかし主イエスは、私はここにいる、いつもそう呼びかけてくださいます。私はここにいる、その呼びかけに応えて、今私たちは 主のもとにいます。目には見えていませんけれども、私たちは見えると告白できます。手で触れていることはできません。しかし私たちは今イエス様に触っている、感謝を持ってそう告白することができます。イエス様を見ながら、見つめながら、そしてイエス様に触れながら、あなたの愛の確かさと、またあなたの愛の温かさを思い起こしながら、私たちは歩んでいきたいと願います。罪によって冷え切ってしまっている心をどうぞあなたが触れてくださることによって温められますように。罪によって冷え切った私たちが、しかしあなたの愛によって伝道へと熱くされていくことができますように。そして一人一人の生活の場にあって、あなたの愛のぬくもりを私たちが証しし述べ伝えていくことができますように。そしてそのような喜びに満たされた教会を作り上げるように、あなたが召してくださったその召しに私たちが応えていくことができますように、どうぞお支えください。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。